まっこと人物辞典
第472ページです。
今日はモロゾフ株式会社元代表取締役の石原達夫さんです。石原さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
元代表取締役、
前の社長さんです。
そうなんですね、うん、モロゾフはもう小さい頃からお世話になってます
そうやろね、
はい。え、先生とはこう昔からのお付き合いなんですか？
いやいや、それ話せば長い話、
長い話になりますね。
それを
長い話ですけども、たった5日間ぐらい。
そうそう。
え、どういうことですか？
あ、ね、さっきたまたまメッセージ2人パルマーの人来たでしょ、
はい、
私大学の頃パルマーで夜英語勉強しとった。でその頃に、
はい、
英語社員の人が勉強したいんで、うん、来てくれませんかということで、モロゾフに大学の3年生4年生、
うん、
アルバイトで英語教えに行っとったんですよ。
え、モロゾフに行ってたんですか？
それでそこで、あの、もううち就職しませんか言って4年生に言ってくれ
さって、あらら、うんうん、
8割方そうするつもりやった
先生、
うん、
モロゾフに就職する予定やったんですか、
はい、とか、その大学4年の時に教育実習で母校の兵庫高校行って、
うん、
それでもう学校の先生に憧れてしまって、
これ楽しいと思っちゃった。
だから教育実習行ってなかったらもう、あの、モロゾフでお世話になってたと思う。
先生お菓子作ってたかもしれないです、
うん、その時にお世話になった人が、うん、当時の石原さんいう人なんですよ。
石原さん、
これでそのこの石原さんが前の前の社長さんになられた時に、
はい、
ぜひお会いしたい言って、
はい、
でそれがようようこの5日前に実現したところが、実現してみたら、
うん、
その私が言ってた石原さんとは別やったんです。ほぼ同年代で、
違う石原さんがまたおられたんですか？
で、その話を5日前にして、
うん、
で、あのコンチェルト の、うん、あの会長さんの南部町子さんと3人で、
はい、
お昼盛り上がってビール飲んどったんです。
それが5日前、
うん、これもうぜひここへ来てくださいと強引にお願い。
え、なかなかの急展開じゃないですか
もう本当にね急展開ですね。まあだから有無を言わせず、あの、呼び出された
わざわざありがとうございますちなみにお住まいは神戸市内ですか？
え、
お住まいは今、
今ね、神戸の北区、
あ、北区、
あの六甲山の向こう側です。
はい、
ですから、あの、街中とは随分違って、夏は暑くて冬は寒いとか。
え、夏暑いですか？涼しいんじゃ、
盆地ですからね。
そうですか。
あの辺りっていうのは、
そうですね、
ですからそういうところに住んでますけど、おかげさまで、あの、元気でおります。
あ、何よりです。毎日暑いです。
石原さん、もともと神戸のご出身ですか？
いやいや、岡山県のね、あの、その鳥取に近いところで、奥津っていうところで、ね、はいはい、奥津温泉っていうところがありますけど、
美作さんと、
うん、そうですね、そこが、まあ、子供の頃はね、まあ、要するに言うって、その前はね、横浜におったんです。戦後、まあ、あの、親父が亡くなりましたので、
はい、
そのふるさとである、親父おふくろのふるさとである奥津に戻ってきた、うん、まあ、そういう経緯 で中学校と小学校と中学校はその奥津で過ごしたと、うん、そういう経緯ですね。
神戸に来られる、モロゾフに勤められた きっかけは何ですの？
きっかけというのはね、あの、その頃ちょうど私は、まあ、あの、無職でしてね、うん、あの、東京でブラブラしてたんです、は
い、それ何歳ぐらいのことですか？
え、
何歳ぐらいのお話ですか？
24、5歳の時ですかね。で、その時に、まあ、ある人から紹介を受けて、
うん、
そのモロゾフが人を探してるというんで、
はい、
まあ、あの、一遍受けてみたらっていうんで、
はい、
その受けたんですね、
はい、
そしたら、まあ、すぐ来てくれということで、そこから、あの、ですから東京採用なんですけどね、そういうことで東京から始まりまして、
はい、
で、その東京ではその営業職でしてね、
うん、
で、まあ、いろんな、あの、ところに、その当時はもう本当にチョコレートっていうのは貴重品ですからね、
あ、
ものすごく貴重品ですからね、
うん、
それと、まあ、ご存じないと思いますけどね、その当時、
はい、
やっ とゴルフがみんな、まあ、要するに流行りだした頃なんですね、
う
ん、
昭和何年頃です、
昭和45年ぐらいですかね、うん、で要するにゴルフが始まった頃です、
うん、
で当時はねゴルフっていうのはもう紳士のスポーツなんですね、うんうんうん、女性は入れないというかほとんどやってなかった、
男性、
ねまあ、今でもねこのあの去年のオリンピックで東松山コースかな、
はいはい、
うん、あのなんかが女性を入れないということでどうしようっていうんで理事会で もめて、うんでまあ、結局受け入れようということになったというのは、うんうん、それご存知の話だと思いますけど、うんうんうん、でその当時はねゴルフの商品というのはね、必ずチョコレートだったんです。
へ
ですから私なんかはそのトラックに乗ってね、
うん、
その要するに関東中 そのゴルフ場にこう走り回りましたよ、
営業に向かって、
営業にね。でもちろんその当時のね、
はい、
まあ八代カントリーだとか川名カントリーだとかいろいろゴルフ場ありますけども、うん、その工場のゴルフ場のこうなんていうんですかあのラベルを作ってね、
はい、
でそれがあのまあ商品であり参加賞だったんですね、うんうん、ですからもうその頃はもうほとんど女性の方はいらっしゃる、
女性がおられないのにチョコレートを、
うん、
あのが売れるのはやっぱり家帰って奥さんに渡すためですか。
そういうことでしょうね、
うん
うん、それからもう一つはねあの料亭ですね、
はい、
でまあ赤坂だとか新橋だとか、うん、神楽坂とかまあ料亭がたくさんあると、
うん、
でその料亭 あの、まあ、政治家だったり、うん、大きなあの会社の社長だったりが宴会をしますよね、はい、お土産はねだいたいチョコレートなんです。
そうなんですね、
うん、もう その時はその板チョコじゃないですよ、はい、そのチョコレートボックスっていう、うん、その
箱に入ってる、
箱に入ってるやつ、それをですからね、だいたいね宴会が終わるのが9時10時ですよ、
うんうん、
だからそれまでね、はい、待ってるんですよ、
うん、
その電話が入ってくるまで、で電話が入ってきて何個5個3個って言ったら自分でこう放送してね、
はい、
で
持っていくんですか、
届けると、そういうのをねもうずっとやりましたね、
東京で、
東京で。
それなかなか忙しいですね。
え、
忙しいですね、
うん、そのですから、ね、あのその当時のチョコレートっていうのは本当に
貴重やった
、大変貴重な品
です、ね、貴重で高級なものっていう、う
ん、今多分あの言葉がそれこそ仕様になってると思いますけども、舶来品っていうのがあってね、
舶来品、
舶来品、まあ要するに外から入ってきた、その舶来品というのがある以外はモロゾフのチョコレート、
うん、
まあ、神戸にはまあ他にもチョコレートメーカーありましたけど、うん、そのチョコレートが主体ですね。
うん、伊予さん、舶来品ってわかる？
あ、わかります。今、うん、あのピンと来なかったですけど来ました、大丈夫です、
うん、はい、オーバーシー、
はい、
ね、上等舶来品って4文字熟語でみんな言うとっても、
上等、あ、舶来品はみんなええもんやと、
輸入品やみたいな、
うーん、
でそれと並んでチョコレートが、それで神戸にはいつ頃来られたんです
か？昭和40年ですね、昭和39年がオリンピックですよね、いや42年だな、昭和39年があのオリンピックですよね、
はいはい、
でその翌年ですから昭和42年に神戸に来ました。だからそれからずっとここを読みました、
うん、そう、神戸来られてからは東京のお仕事みたいなのとはだいぶまた違う仕事ですか？
それはもう全然違います、うん、まあ、ほとんど企画ですね、商品の企画、
うん、
あるイベントの企画、
うん、
そういう仕事をずっとやりました。
もうその頃になるとチョコレートはかなり大衆化してましたか？
大衆化してましたね。
それで
同時にその頃からバレンタインが始まったんですね、
う
ん、
ああ、うん、その頃なんですね。で
バレンタインの始まりっていうのは、モロゾフの創業が1931年ですから、
うん、
その31年で32年に、ジャパンアドバタイザーっていうところの新聞にバレンタインには ぜひモルドフのチョコレートをっていう広告を出してるんですね。
昭和の初めですね。
いや、それ一番初めですね。ですからそれまではまあ、要するに板チョコとかそういうものありましたけども、そういうそのギフトになるようなチョコレートっていうのは なかったんですね。でそれをその宣伝をして始まったというのがありますけども、それからまあその日清戦争があったり太平洋戦争に入っていくっていう非常にもう激動の時代になるんです
ね、
そうすると今度は
チョコレートが手に入らない、チョコ
レート入ってこないんですね、原料が入ってこない、それで再開をするあたりになるんですか、ない間は何をしたかったら、私は聞いたことですけど、チューインガムとかね、まあ、キャラメルとか、なんかいろんなものを作って、まあ、しのいでたと、何せ砂糖もないですからね、
そうですよね、甘いもの自体がこう贅沢品というか、
それでその戦後になってなんとかチョコレートが作られだしたけど、高級品やからさっきの料亭のお土産みたいな、
そうですね、
それがいよいよ昭和40年代に入って高度成長期ですね。
高度成長期ですね。
その時にチョコレート自体が大衆化され、
一般の家庭でも手に取りやす
く、そうすると今度イベントして陽気売ろういう、
あ、そこでイベントの企画か、
代表がこのバレンタインの
そうです ね、 でね、バレンタインのことでお話しますとね、
はい、
そのバレンタインっていうのはそのもうまあ、始まりはそのバレンタイン F モロドさん V さん、バレンタインブリモロドさんの名前から取られてるんですけどね。
あ、そうですか、
バレンタイン V モロドフなんですよ。バレンタインというのがファーストネームなんです、
はい、
で V というのがファミリー、セカンドネームで、モロドフというのがファミリーネームなんですね、はい、でそのバレンタインというのに引っ掛けて欧米ではそのバレンタインの2月14日の日にね、あの物を送り合う、まあ女性から男性でとか、まあ男性から女性に物を送り合うあの日だっていうことを聞いて、でそれからそれをその2月14日ということにしたんです
。私はもうセントバレンタインデーだけからや思ってましたけど、よう考えたらそのモロゾフさんのあのファーストネームがそうですね。
そこから来てるんですね。
でそれがあの戦前から始めたけど、戦争中、戦争直後もうチョコレート自体がないから止まってたのが、
戦後になって、
戦後になって40年頃からですか。
40年ぐらいからですね、多くなりましてね。で、バレンタインで私の前の前の社長松宮って言いますけどね、はい、彼が非常にこうアイデアマンでしてね、そのイベントっていうのにはね、神様がいると、神がつかないと長続きしないと、というんでね、そのセントバレンタインのその元のバレンタイン寺院っていうのがね、イタリアのウンブリア州のテルニっていうところにあるというのを突き止めたんですね、それで彼はそこに行って、でそのテルニとのこう信仰を作り出したんですね。だからそれからもう10年ぐらいずっとそのテルニとのこうつながりがありますけどね。で、もうこれで14、5年前までの話ですけど、テルニからここでもやったと思うんですけど、あの旗振りのイベントみたいなのをね、
旗振りのイベント、
それは産地下の産地下の下のところでもやったり、センター街でもやったり、というようなことをやる。だからモロゾフがね、そのセントバレンタインの教会に、なんとパイプオルガンを寄贈してるんですね。でそれは今でもありますよね、当然のことだから。でそのバレンタインでそのつながりを作ったというのが非常に大きかったですね。
阪神電車の三陰駅あるでしょ、南側に出た小さい広場に、そのモロゾフとバレンタインの、広場の地面にモニュメントがありますね、
え、知らなかった。
ぜひぜひ皆さん一遍阪神三陰駅
の南
改札南の広場
へ、ロータリーみたいになって
る、そう、あそこの地面見たら、
探してみよう。
まあそのモロゾフさんは一つそのチョコレートですけど、もう一つやっぱ関西ですごい大きいのが プリンですね、
はい、いやもうモロゾフのプリンの瓶で毎日お茶飲んでます。私はいやいや
ただあのさっきもそこでちょっと お話ししとったんですけど、はい、探偵ナイトスクープに出るわけやからね。
え、そうなんですか。
私あれ見てましたよ。
え、どういうこと。
あの視聴者からね、
はい、
あのうちの周りの家にはね、みんなモロゾフのプリンのガラスのコップがあると。
みんなあるでしょそれ、
うん、で関西でねどのぐらいあるか調べてほしいような
市場調査、
うん、でやっぱり一体家一体あるんですよ。
大体あるでしょ、
うん、それあれはものすごい普及ですね。
まあだから当時はその一喫茶店でもプリンっていうのはほとんどなかったですね。本格的なプリンっていうのがね、
当時っていうのは何年、
なかったんですね。
何年頃です
、それは。
それは昭和の45年ぐらいですかね。で、45年かな。あの東京でね、NHK がですね、
はい、
日赤ビルっていうところにあったんですけどね、その日赤ビルの中にモロゾフショップがあったんです、
はい、
でそこでねその、プリンを焼いてたんですね。でそれを焼いてたのが陶器のプリンだったんですね。
ガラスじゃなくて、
うん、陶器のプリン、
うん、
で陶器のプリンはねものすごくよく売れました。もう、うん、作っても
高級感もあるでしょうね。
売れたんですけども、
うん、
大量にある程度たくさん作ろうと思うとですね、陶器っていうのはあれなんですね、まちまちですからね大きさが、
うん、
あ
熱によってがまちまちですから、要するに大量生産には向かないわけですね。でそれからまあ、ガラスのコップに変わっていくわけです。
それガラスは重いし割れるから保険がいるし、でプラスチックとか紙とかに生じることはなかったんですか。
いやいや一度ありましてね、
うん、
まあだいぶしてからまあトラブルにはならなかったですけども、うん、そのガラスが壊れるということがあったんですね、う
ん、あんな分厚いのに、
うん、で壊れて、まあ、口に入るものですからこれは大変だと、
うん、
その実際にはそういうトラブルは起こりませんでしたけど、
うんうん
うん、ということで、まあ、いっぺんプラスチックに変えてみよう、
うん、
ということでそのプラスチックもね、陶器に近いような、まあ、材質でタルクっていう材質があるんですけど、そのタルクでその作ったプリンをやってみようと、
うん、
ただし全国もう当時はもう全国的にも広まってましたから、はい、全国でやるのは非常にリスクが大きいと、
はい、
っていうんで福岡工場だけでやってみようではないかということで、
うん
うん、福岡工場と福岡支店でやり始めた。全く売れない、
はい、そうなんだ。なんや見た目なんでしょうね、
売れないんですよ。でそれで我々がその言い出したのは、重さも味のうちということですね、
うん、
重いことっていうのは、まあ、味の一つだと、
うん、いやそれモロゾフのガラス入りのやつ、うん、存在感がすごい大きい
ですね。いやそうですね、うん、
もうこれ時間来てしまい
ました
。いろんなお話をお聞きしたいとこなんですけどもね、
ね
またまたおいでいただいて、
いやそうですね、またいろんなお話聞かせてほしいです。
いやいやそれ私はチョコレートの起源の話だとか
今日ちょっとお土産にチョコレートとか持ってきていただきました。
モロゾフさんウクライナの人やったんですって。僕らロシア人やロシア人、
そうなんですか。
そんなお話をちょっとこれ、
いやいやいや、ね、第2弾第3弾
ぜひ
お待ちして
ウクライナのシンブルクスクというところの出身でしてね、それ知らなかったんですけど
私も知らん。
いやまたちょっと改めて伺いたいですということでちょっとお時間になってしまいましたが、
はい、ありがとうございます、
は
い、
今日のまこと人物辞典は、モロゾフ株式会社元代表取締役の石原達夫さんでした。石原さんどうもありがとうございました。
ぜひまた続きを。